じ
ゃあ、そこでちょっとあのすげえ野暮なことを聞きたいんやけど、
はい、
あのまあこのフライヤーの1枚でもいいんやけど、
うん、
これは絵画として具体的に何が描かれてるんですか。これは
モチーフの話。
モチーフ、モチーフ、
モチーフは火星の地表で。
あ、そうなの。このさ、なんかこう雲っぽいというかさ、
うん、それが地表で。
ああ、そうなの。ああ、それをでもこのなんていうかこうちょっとこう連続してるみたいな感じの描き方をしてるやん、
う
ん、なんかこう線に伴ってこうずれていくというか、
う
ろこ状になるというか、
うん、
これはいわゆる視覚的な次元みたいな表現になってるってこと。
まあ単純な構造なんだけど、
うん、
デュシャンの階段を降りる女と同じ。
はいはいはい。ああ、なるほどね。
ある時間の運動の中に、
うんうんうん、
その地図のデータがプロットされてってて、ここからここまでが移動するまでが一つのユニットになってて、
うんうんうん、
あ、その間の運動の軌跡としてまあ等高線を使ってるんだけど、
はいはい、
だからデータとして4次元分のまあ4次元分というか、
うんうんうん、
そこがクワッとデータで書いてある。
でモチーフ的にはそのデュシャンとかのキュビズムの時の4次元なんやけど、最初に話した通りそれを透明 の, あのシリコンを使って、
うん、
それ自体の線とか書いてるポイントを奥行き的に一応こう折りたたんでいると。
いや、まあそこまで言わないまでも、うん、あの状況としてはキュビズムでもうすでに100年前にデュシャンがやったことと同じことをやってるまで、
うん、
ここは
ここは
今回のやつ、
今回のやつはそうなんや。
そう、それはなんていうの、見る側がね、
うん、
理解できるレベルっていうのがあって、
はいはいはいはい、
あの時間の運動まではであれば100年前の人間がすでに達成している程度のことだから、
うんうん、でも絵画論的に言うとデュシャンと一緒と言われてしまうと、じゃあこれここにじゃあ新しい一枚乗っかってへんやんけっていう感じもなりかねへんの。
まあさっきも言ったように、
うん、
この構想の方が大事で、
はいはいはいはい、あ、じゃあまだ絵画としてそれがどういう形になっていってんのかっていうのはこれからって感じ、
うん、
なるほど。じゃあこう、ディメンショニズムを立ち上げるにあたり再びそのまずはキュビズムを再現するところから、
うん、
このディメンショニズムがスタートするっていうその皮切りの展示なわけか。
よしよし、
今回。あ、なるほど。
でさっきの知覚の話があって、
はいはい、
結局人間の今脳科学ずっとやってるって言ってるでしょ、
うんうん、
理研で。だからでデュシャンのコンセプトにもう一回視覚を持ってくるっていう考えなわけ、
うんうんうん、
でデュシャンは視覚を否定して脳関連技術、
はいはいはい、
まあ視覚使うんだけどね、
うん、そう、
何かしらものが置かれるわけだから、
うん、まあ、ちょっとしたイリュージョンがあるのは、まあ、大ガラスは一部あるけど、でもまあ便器なんかは一番わかりやすく本当に脳にダイレクトにというかある意味、
まあある意味ね、
うん、まあちょっと裏技っぽいけど、
そうそうそう、トンチ、
トンチやな、うん、
そう。だから視覚とその脳両方を活性化させるっていう時に、
はいはい、
例えばそのレイヤー構造が透過されてどこに面があるか分からないという視覚効果が引き起こす要素と、そこで何がどういう空間が保存されているかを理解できる脳、この両方を同時に刺激すると。で一番ポイントになっているのは4次元の体験がないってことだね、我々人間、
我らのこの日常にはね。
そう、
うん、
で今理研でやってるのはそこがポイントになってる。
ああ、なるほど。
でまず人間の脳っていうのは自分の体験のアーカイブでしか物を見れないから、
うんうん、
しい刺激が入ってきても、うん、それが今まであった経験のどれかに合わせて見ようとしてしまう。だから先に4次元なりこの物理法則と違う空間での体験っていうアーカイブが脳内にできないと、4次元的な視覚の情報がここ今入ってきてもっていうジレンマはこの構想には入っていて、
はいはい、だからあれやんな、だからそのある種のトランス状態っていうかさ、
うん、
例えば何かで酔っ払ったりとかした時にこう時間感覚がすごいずれたりとかさ、
うん、
なんかああいうのってなんかこうむしろもろに逆に時間をすげえ感じるみたいな、
はいはい
はい、時間がすごい折りたたまれた感じがする瞬間とかあんねんけど、でもそれってあのあれやもんな、その要するに何かのチャンネルがある程度シャットアウトされてるから何かが拡張されたりとかがあって、うん、だからその4じゃないっていうか、うん、なんていうか時間に持ってかれてる時は空間があんまりないとかなんかそのフルで4次元って確かにまあ当たり前にあるっちゃあるんやけど、それを改めてそれだけを抜き出して近く認識しようとするのは結構難しいっていうか、でも不可能じゃない気もするっていうか、
あの脳のポテンシャルからすると不可能じゃないとされてるよね。
うん、
あとはその時間じゃない方向の話ができるから
。うん、そうだね。うん、
時間感覚っていうのはすでに備わってて、
うん、
我々もその4次元時空って言われるんだけど、これは、
うん、
一つのパッケージでもう持ってるから、実は4次元時空の感覚で生きてるとは言えるわけよ、
うんうん、
時間軸っていうのは。
でもその絶対的にあの淀みなくとどまらずに流れていくもんやから、それ自体をこう抜き出して感じることは具体的にはできないやんか。今もこの瞬間だってずれてるしみたいな。
音楽ってそこに作用するメディアじゃん。
ああ、なるほどね。
止められないからさ、絵画ってやっぱり動かないってなんか強度だと思うのよ。
ああ、はいはいはい。まあね、
うん、動いてくれない、インタラクティブ性がゼロなの。
まあその絵画にの前に立った時のそのなんていうか情報の入り方とかエモーショナルの感じ方とかによってなんかこう入り込み度が変わってくるから、その中においてはまあ確かにちょっとマジックな瞬間とかがなくはないんやろうなって感じだけど、
多分そのディメンショニズムで真に達成した時の絵画体験っていうのは多分未だかつて誰も経験したことのない絵画体験になるはずなのね。
うんうんうん、だからあれやろうな、きっと。だからその理論とかが強いのはさ、その先出た十次元とか無限次元みたいな話って、うん、頭の中で想像できた瞬間があんねやろな、それを。
まあ
構造的に、
うん、
こうなるかもみたいな、
うん、
計算上はこうなるみたいな時の頭とかってもうトローンってなってるやん。
なるなると思うよ。それ
なんかを見た気がするやん、うん、それって
多分、ね、
うん、方程式を解いた瞬間に、まあ、それに近いものやろな、多分。なんか、うん、そうか。じゃあ、うん、そうね。でもそれってさ、すごいあれじゃない。でもなんか絶対的な黄金比的なものって完全に匿名的なものやんか、なんかある意味
匿名、
うん、
誰のものでもないみたいな。
そうだから、その限りなくこうディメンショニズムを推し進めていくと、野村くんの存在自体はかなりなくなっていく感じになるのは多分。
どうなんだろう、
その作品自体にはってか、まあ、まず筆致を消すというかないようにするっていう方向で今進んでるやん、
うん、
野村さんの絵画自体は、
うん、
なんかそっちの方がなんか正しい感じがするやん、ディメンショニズムって。なんとなくイメージやけど、
うんうん
うん、まあ分からんけどね。この先に実はものすごい筆致の一個一個のポジションが全部計算されてるみたいな恐ろしい世界が発生 するかもしれんけど、どうなっていくんだろうな。
いや、テクノロジーっていうのがあるじゃん、進化の方向性
で。だってやっぱ最初も言ったけど、
本当に 3D プリンターでそれをやることが、うん、実はディメンションイズムを完成させる、
うん、
本当にこれがイズム足りえるかなんだよね。
なるほどね。今回立ち上げたこのディメンションイズムが、
うん
うんうん、
でこれが俺が言い始めたとはいえ、
うん、
もっと拡張する人が別にいてもおかしくないというか、
うんうんうん、
もっとこの方向もありますよと、
うんうん、
それで言うのであれば、
うんうんうん、
っていうことが全然あり得る、
うんうん、
僕の中ではある程度こういうことで考えようかなっていう風になってるけれど、
いや、だからそれがまずあれやなって、形としてみんなの目の前で提唱されへんかったら理解はなかなか難しいかもしれんね。要は次元として平面絵画を捉え直すっていう考え方自体が、その、
うん、
なんて言ったらいいんかな、俺もだってそのなんとかへっこらへっこら今話ついていってるけど、結局じゃあそれをじゃあ絵画とかなんか何か形にせえって言われたらわけわからん
いや、だからそこをやっぱり形にするからアーティストなんだろうね、
うん、
何かしらのね、
うん、
落としどころをこう作って、
そうそうそう、なんかこう例えばなんか物理とか数学とかで例えば図形とかをさ、
うん、
まあ、例えば折り紙とかさ、
うんうん、
そういったものとかで、
うん、
なんていうか、まあ、ある種そういうなんていうか、まあ、次元っていう考え方もできなくはないっていうか、
うん、
なんかその
折り紙は結構
ね、うん、なんか一枚の紙をさ、
う
ん、
かなりレベル高いよ。
うん、その要するにこう図面を、
うん、
だまず適当に形にして、もうそれを広げたら折り線がイコール図面になるわけやん、
うんうんうん、
でその図面自体が例えば鶴とかさ、これ鶴やねんみたいな時にどこの次元の話してんやろみたいな感じになるやん。なんか折り紙でしか再現できへん図形ってあるのがあるらしくて、
うん、
それ限りなくあの巻貝とかああいうもんに近いらしいんだけど、
うん、
なんかあのとか逆あのも最近で言うとなんか 3D プリンターでしか作れへん形とかもあったりさ、
うんうん、
なんかあのでも形である以上そこにあるみたいな、まあ、それを絵画でやろうという試みが今立ち上がったと、
まあ、あらゆる意味で今までやってきたいろんなコンセプトがここに集約してるっていうのは間違いない、
うん、はいはいはい、
僕の中
でそうね、それに関してはここのモグラグラジオでもちょくちょく喋ってたことやし、それを順を追って見ていくと野村くんのストーリーとしてはかなり分かりやすく出てるなって感じ
です。でこれが本当に実際美術のシーンの中でどれぐらい強度があるかを試しに行くって感じ。
はいはいはいはい、それが野村康夫のディメンショニズム。
まあだからちょっとまあ実際見に来て一旦そういう方のを踏まえてね、
うん、
どう見るかってことなんだけどね、
うんうん、
可能性を見出すのかそれはやっぱり見る人次第なんだけど、
うん、まあでもダヴィンチとかにしてもあのガリレオとかにしてもあの数学とかそういう科学者兼画家ってかつていたし、その当時はだからその理論自分の理論を表現するための表現の一つに絵画があった時代は間違いなくあったし、最近ではだから そういう人ってあんまりいないような感じもするから、まあそういう存在として野村君って面白いと思うし、そういう 作家のある種の理論が込められた作品として見るっていうのが、
うん、
まずやっぱ入り口としてはやっぱり重要な感じはするね、なんか、
うん
うん、だからいずれあれやんな、だから必ずしも絵画に限らへんよね、そう考えたら。そのうち論文とか発表するんじゃないの、
うん、論文は考えている
なんかそういう活動になりそうやね、なんか。
だから画家が論文書く時代ってあると思うんだよ、う
ん、あるやろ
この先、
うん、だからその要はアングルの持ち方っていうか、
うん、
間違いなくだって新しい視点を感じさせる絵描きっていう存在やから理研とかも興味を持ったりしてるわけやろうし、うん、野村康夫という人に対してってことはその役もありえていいし、まあ一個のまあそれこそ支持体として絵画でこれは出した方がやりやすいとか、これは理論の方がいいみたいなとかがもうちょっと自由になっていくと、それこそディメンショニズムみたいなのがもうちょっと分かりやすく、
あとは理解されちゃ困るっていうのも
えどういうこと、
例えば時代のエポックメイキングが出された時って、
うん、
必ず先を行ってるからこそゆえの不遇っていうのがある、
はいはいはい、
その当時の人にはすぐには理解できない生き加減、
うん、はいはいはい、
で逆にこのディメンショニズムっていうのを出した時に、うん、そうだよねっていう理解があったとしたらそれは旧世代的な考えに
すでにあるもの
あるものと考えることもできるので、分からんって言われたら方が可能性を感じるそれちょっとついていけないとか、
うん、でもやる側はでも分かりやすくしようとする努力は必要。
それが例えばデュシャンがここまでやってますよ、
うんうん、
っていう風にこう説明してあげるとか、
そうそうそうそうそう、今回はここまで形にしたみたいな。
実際どうだった展示、どう見た、
うん、だからそのまあさっきのノムさんの話で言うと、まあ脳的な感じでいろいろ考えた、最近見た展示あのキュープの作品とかも思い出したりとか、
うん、
まあ、ノムさんが前にそれこそウェイススタイルの展示とか今まで作ってきたものとか思い出しながらあの見たって感じで、作品としては半端ねえ仕上げやなみたいな、うん、感じはしたけど、なんかその一個のもう明確なコンセプトに貫かれてる作品群やったんで、そのまあはっきり言ってその絵柄だけで言うと色の違いぐらいしかほとんどないようなものやから、そのどれが好きとかがないというか、
うん、
うん、これは一個のこう空間も含めて一個の作品として提示してるなっていう感じがしたんで、
それは完全にそうだよね、
うん、そうそう、なんかだから俺これ始まる前にちょっと質問したことがあって、それだからそのどこまでを売るんかっていうのはちょっとその見ながら気になってたというか、なんかその四角い照明を当ててるんやけど、今回照明提供みたいなクレジットがあって、
うんうん、
ってことはこれはその購入した人にはまあ直接これは込みではないんかと。
照明は込みじゃないよね、
うん、でもこの照明
オプションで買ってほしいんだけど、ね、
この照明でしかきっとこれは成立しないかのような展示やったんで、まあだ CMI と RGB が一個のテーマかなと俺は見てたんで、でってことはその色の三原則で光を表現する以上をこういう照明になるし、で光を販売する以上そこには闇を同時に売らないといけないってなった場合、かなりあの購入者のその展示空間がかなり制約されるなというか、この展示をこうどこまでをこう、まあこれは販売にだけの話だけどアートピースとして考えるの、
希望としては再現してほしいの、やっぱり
そうなるよね、
だから希望としてはあるけど、
うん、だアートピースとしては純粋にものすごい美しい作品やなとは思ったんで、
うんうん、
だからこれ単体欲しいっていう人は絶対いるやろうなとは思うんやけど、そのディメンショニズムというタイトルと今回の展示の方法で言うと、やっぱりこれの作品を 100% 鑑賞するにはいろんな諸条件が、それこそ最初に言った環境が影響を与えてる内容やなという強引に結びつけたけど感じの作品やなと思いますね。
まあ、そういう人が一人でもいればね、
うん、
後世に残るわけだから、
うん、なんか俺がすごい想像したんが、なんかあの例えばこれを買い上げた人が例えばどっかのホテルのエントランスみたいなところに置くとするやん、
うん、
あれを、うん、まあもちろんエントランスってなるとあれの10倍ぐらいでかいやつとかの方がかっこいいけどさ、でしかもその人が超野村くんのコンセプトまでを理解してそれすもう含めて買うとするとするやん、
うん、
そしたらもうさそのエントランスの演出が全てそこに集中する形になるから、うん、なんかそれ自体が結構なんかこうそのエントランスの空間を完全に仕切るというか完全に変えるというか、
うん、
そので大体エントランスにある作品っていうのはあの誰が描いたとかじゃなくてなんか風景として見られるようになっていくねんけど、うん、これ 100% 再現したらそうはならへんから、うん、かなりそういう意味で割とこう絵柄だけ見ると匿名っぽいというか図形っぽいんやけどかなりエゴはこもっとるというかなんかこうその存在感はあるものを提示しようとしてるなっていう感じがした、
うん
うん、なんかあのあれがあるやん、なんかあのチームラボにさなんかエントランスのデザインを全て依頼した、
はいはい、
香港かなんかの、
ね、
うん、
あ、
あれとかってさやっぱ存在感がすげえあるし、なんというかこうでもあれはやっぱちょっとこうインタラクティブ性が高すぎて、
うん、
やっぱどっかでちょっとこうアトラクション的な要素がちょっと否めへんというかね、うん、まあでもなんか例えば21世紀になってこう技術の革新もあって要はそういう風景とかがこうさ刷新されていく中でさ、まあいわゆるホテルのエントランスに絵画があるみたいなところだけが形式的に残ったとしたらそれをアップデートしたい人がいるやろうからそういうところにはすげえ似合う絵やなと思ったけどね
必見必見っていうかそんなとこでとどめないで
まあでもなんかあの何やろう
もっと高尚なとこだから狙ってるターゲットというかその
いやいやもちろんそうなんやけど、まあ、どっかでこう日常に置かれた時の想像みたいなの してしまったなして楽しんでたけどまあ例えばあのさでっかい構造物をさ布でくるむ人いるやん、
うん、クリストね、
クリストあれとかってマジでアートやと思うねやんか、
うん、
なんかそのもう、うん、実際の規模がでかすぎて見るもの全員の概念を変えるというか、うん、ああいうのってなんかすげえやん、
うん、
パッと見てすげえし、うん、やれるのもすげえけどやっぱ
やれるのはすげ
えやっぱり概念変えたやろうし最初は今はもう名物って感じやけどそのネタがベタになるとねっていうただでもやっぱあのクリストがだから去年け、うん、あの今年かトランプになったことでなんかのやつをさ、うん、仕事を断ったみたいなニュースがあってさ、
うん、
やっぱそのぐらいの存在感はやっぱり全然あるし未だに
嫁さんが死んだからねジャン・クロードっていう、
あ、そう
パートナーだった、
あ、一緒にやってた
人、うん、
いやなんかねそう野村君はだからそのハイアートの現場においてこう意識を変えるということを目指してるというのはもうこのラジオでも宣言済みなんで、
そういうこと、
うん、それのまあ先触れといいますかスタートとして
さ
今回のディメンションニーズもあると、
うん、高次元近くっていうのは完全にアセンションなので 人類の進化の中で、
はいはいはい、
そのスイッチを押すかどうかだけだな、あと
あとあ、これ見てもらうのダメですな、とりあえず。
はい、
ノムさんのこう満足度というか、どうなん、今回のこの展示だけで言うと。
満足度はかなりあります。
はいはいはい、
まあ、徹底的に自分の中で足りなかったものを今回は課題として掲げて、
うん、
それに向かって徹底的にその進めてきて、
うん、
完成させた、展示空間として成立させたというところまでいけたという、まあ、自分の中の勝負、うん、
はいはい、
自分とたとその自分が掲げたものを自分がやれるかっていうのに負けなかったっていうことは自分の中ですごく大きいのね、今回。
はいはい
はい、コンセプトとしてそういうものも提示できたし、これまでやってきたものを全部そこに集約できる、できたっていうもあるし、あれだけの大きさの作品をあのクオリティで全部同時に出すっていうことを、ある制約がある期間の中で達成するっていうことをやりきれたかどうかっていうのがめちゃくちゃ大きくて、そこに関してはやったなと。
なるほど。でもこれはまあその導入部分でもあると同時に、
じゃ
あ
ここはスタートっていう感じ、
はいはい、じゃあもう次の想定もできてる、
できてる、
うん、だからまあまずはこの規模で見せて、
そう、
置く必要があったと。
置く必要があった、
うん、いやという感じです。まあでもちょっとなんやろ、おもろい話はできたんじゃない今回は。
いや、おもろいでしょこれおもろくないわけがない、うん、新しい話なんだから。
まあね、まあ、野村君がこう何年も考え続けてたことを形にしながらそれをネタに喋ってるんで、まあそれ、まあ、俺がそれに追いつけるわけもなく、
いやいや、
まあちょっとずつこう引っぺがそうとは頑張ってみましたけども、まあ、なんかちょっとキーワードが出てたらいいかなぐらいの感じで。
おきちゅうが分かんなかったら分かんないでしょ、だってい
や分からん、
長年これをずっと喋ってきたやつがそう言ってんのを分からんっていうことは分からんってことや他の人は。
いやいや、
絶対ついてこれないと
思う。一応だからその俺なりのやつでは聞いたけど、もうちょっともう理論的に言うともう分からんからそれは。いや、ノムさんの作品っぽいなと思ったよ。
まあそうでしょうね、うん、それはそうですよ、うん、僕が作ってたから、
うん、まあそんな感じですか。うん、まあでもそのアートの役割で言うと、結局そのまあ歴史を作っていくっていう作業でもあるっていう中で言うと、まあフィールドとしては適切なんじゃないかなって気はするけど、
完全に適切むしろここしか残ってないと思う、
ね、
俺。
まあまあそうやろうな、うん、トレンドとかじゃないもんね、
トレンドじゃなくて、
うん、
これからもうすぐ40歳になるでしょ、
うん、
あとその作家人生何年残るか分かんないけど、
うん、
もうこれ以外やる必要ないわけ、
はいはいはい、これを一生かけて
かけて向かっていけば、
うん、
いけるんじゃないっていうぐらいの大きなこう分岐点をこの年で見出したかみたいな。
ああ、なるほどね、その手応えが結構ある、
ある、ある。
ああ、
これはすごい大きいことなんじゃない
か。まあまあ、だからすごい道を見つけた感はあるよな。いや、まあそんな感じで、
うん、
そろそろ締めましょう。
おしっこ行ってくるんで締めてください
じゃあそんな感じで、そんな野村くんもしょんべんをするということでね、自社の便器にしてるんでしょうな、概念的に。というわけでアートコア対談でした。ありがとうございました。
エンディング。 です。
はい、というわけでございまして、太田さんの方から5月の展示のインフォメーションをよろしくお願いします。
はい、5月13日土曜日から6月4日日曜日まで加山鉄個展水銀を開催いたします。
まあ、展示はいつもの4週末プラス3週間、ほぼほぼこの5月いっぱいやっておりますので、月曜日休労でございます。オープンは13時から20時までといつもの感じになっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく、はい、というわけでモグラグラジオボリューム333でした。ありがとうございました。